Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、ちょっとビームアンテナ公開収録ということで、なんとですね、東京は両国の方に来ております。アイコムフェアイン東京両国ということでね、両国駅前にあるロハスビルの3階の方からね収録させていただいております。もう朝早くからたくさんのお客様がね詰めかけてくださいまして、もう一時会場内も入りきれないんじゃないかというぐらいのねお客様でした。はい、今ねちょっとね、落ち着いた感じなんですけれどね、でも本当に皆さん朝からねもう無線機の前には人だかりになって、新機種が出ましたからね、その前からねお客様が離れない状態でいらっしゃいます。そんな会場の方から今日は公開収録ということでね、アイコムさんにご登場いただいて、いろいろ今の旬の無線機なんかをねお話をしていただこうかななんて思っております。さあそんなことでもうね12月にも入りましてね、寒くなってきたなという感じなんですけどね、この会場内はもう盛り上がって暑いですということで、今日も皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パネルの制作でお送りいたします。
Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは早速行ってみたいと思います。今日はですね公開収録ということなので、頭からご登場をいただきたいと思います。まずはこちらこの方です。はい、どうぞ。
はい、こんばんは、アマチュア無線ニュースサイトハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
羽田さん、今日は公開収録ですよ。
公開収録、たくさんの方が見てくださって、嬉しいやら怖いやら
、はい、さあそしてアイコムさんからはこの方です。どうぞ。
はい、JK3AZL 高岡と申します。大阪から来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあもう高岡さんね、今年でこの会場からやるのは2回目のアイコムフェアということですけど、すごいお客様でしたね。
びっくりしました。今日はコンテストがあるんで、あの少ないかななんてドキドキしたんですけど、とんでもないすごい人数で、はい、嬉しかったです。
そうですね、はい、そんなね、会場の方から今日は高岡さんにはですね、これは結構新しく出た機械なんでしたっけ、 ICR-15 という機械。
はい、はい、ICR-15 はですね、はい、あのまだあの出てからしばらくは経つんですけれども、うん、あの人気でですね、で使えば使うほどあの楽しさが増してくるっていう感じで、うん、あの面白い受信機ということで今日はいろいろとアピールしておりました。
はい、これはじゃあ今言ったように受信機ということなので送信はできないんですか。
はい、送信はできない、受信だけですね。
おー、結構あの受信だけ楽しむ方って結構いらっしゃいますよね。
そうなんです、今エアーバンドっていうのが人気で、
カメ
ラ、
人気です
ね。そうそう、はい、でカメラ女子っていうのも増えまして、でもいい飛行機の写真を撮ろうと思ったら情報を聞きながらの方がいいアングル撮れるっていうんで、受信機を携える女子も増えました。
カメラと受信機と、
そうですね、
カメラ小僧と言ってね、若いお兄様たちだったのに、最近は女子なんですよ。そう、それはちょっと知らなかったな、ね、
すごいですよね、
うん
うん、あのやっぱり写真をね撮りたい、で撮るならやっぱりかっこよく撮りたい、で特にあの飛行機の場合はあっという間にこっちから飛んできてあっち行ったり、
で
宙返りしたりしますんで、そうそう、タイミングよく撮るっていうのはすごく大事なんで ね、
そうですね、
無線が役に立つんならいいですよ ね、
そうですよね。
じゃあそのやはりエアバンドを聞いてらっしゃる方は、そういったパイロットさんがなんかこう話してるじゃないですか。
はい、
それが聞けちゃうんですか。
そうなんです。
あら、
あの一番多いのは飛行機の管制官と、
はいはい、
それからあの飛び立とうとする飛行機、うん、もしくは侵入しようとする飛行機、 このやり取りを聞いておくだけでカメラの構えるタイミングが分かりやすいという。
あ、なるほど、なるほど、うん、
次はあっちの方向からどの飛行機が入ってくるぞとか。
そうそう、うん、あとは今はそうですね、航空祭っていうのが人気で、はい、あのブルーインパルスとかね、ああいうのがものすごい人気なんですけど、あのスモークのタイミングをよく写真撮ろうと思うと、もうカメラ構えてる間にビューンっていなくなってしまうんで、事前にスモークっていうのが分かればカメラ構えやすいっていうので。
なんかというのを言うんですか、スモーク。
そうですね、
そうなの、知らなかった。
あと面白いのが、普通あのタワーの完成って英語で喋るんですけれども、うん、はい、ブルーインパルスに対して日本語なんです。
あ、分かりやすい。
そうそう、だからそれまでは英語でバリバリ喋ったのに、急にブルーインパルスって語りかけたりとか、うん、今日結構気が抜けたりとかしながら聞いたりしてます。
知らなかった。それはなんか聞いてるだけでも楽しそうですね。
楽しそうですよね。
そう、楽しいですし、なんかドラマが分かりますし、うんうんうん、あれは面白いですね。ハマりますよ。
さあ、そんなね、この R15 なんですけれど、もうね、今もう大体もう魅力は伝わってはきたんですけど、こうここら辺いいよみたいな、なんかありますかね、高岡さんの推しは。
そうですね、あの長年受信機楽しんでたんですけど、はい、今年は特に大阪関西万博で、はい、ブルーインパルスが何十年ぶりかで関西に来るっていうので、もう関空まで行って受信待機したんですけど、はい、天気が悪くて最終的には飛ばなかったんですけれども、
キャンセルになった日あった、う
ん、キャンセルにするまでの管制官とブルーインパルスのやり取り、はい、飛びたい、でも安全は確保したい、うん、そのやり取りをずっと R15 と聞きながら、もう最後はね、泣けました
更新を聞いて、
そうですね、なんか
感情がこう伝わってきて、
受信して泣いたのはね、人生初めてでした。
やっぱりあれはなんか最後の最後まで飛ぶ飛ばないが随分、
そうです、はい、一機だけ飛んで、で様子を見て残りをどうするかみたいな判断をずっとやり取りがまた日本で聞こえるんですけども、はい、もう最後は泣けて泣けて、でまた R15 なので、はい、それがずっと受信ができまして、はい、後からもずっと聞き返すことができると、聞くたんびに泣けます。
あ、うん、なんか録音できるんですか。
そうなんですよ。
マイクロ SD でしたっけ、カードのスロットがついてますもんね。
そうそう、はい、そこにね、パソコンでも聞ける形式で録音できるので、はい、後からパソコンで聞いてボロボロ泣きまして。
あそんなこともできるんだ。
はい、だ普通はね、ブルーインパルス飛ばなくなったってなんだってなりそうなんですけど、もうずっと受信したらもういいんだよって気になりました
じゃあその物語が、
そうですね、ドラマでしたね。
ドラマがあったということなんですね、はい、いやそれはなんかそれだけ聞いてもなんかこれ持って受信してみたいなって気になりますよ。
なりますなります、
うんうん、だから無線はちょっとまだねあれだけど、そういったエアバンドを聞こうという感じの方からこう無線の世界に入っていく方も結構いらっしゃるんですかね。
そうですね、普段はあの英語のヒアリングの練習で聞いてるお子さんもいるって聞いてたんですけど、だから英語も聞けるし、うん、でもそのブルーインパルスなんかでしたら日本語でやり取りでドラマが聞けるとか、 あとはカメラもいいアングル狙えるとか、はい、こんないいことないなと今年は本当に思いました、うん、
でも、ね、あの受信機ってあの、まあ、アマチュア無線化は、ね、バリバリ、うん、あの使えるんですけど、初心者の方には結構難しいイメージがあるんですけど、その辺どうなんですかね
おっしゃる通りで、うちのサポートセンターも毎日のように R6 の問い合わせ、使い方がわからないよって。そうなんです、はいはい、私たちからしたら周波数とモードを合わせて聞けばいいじゃんと思うんですけど、うん、
はい、
周波数って何、モードって何っていう人が多いので、
あそっからか、
はい、だからそういう人でも、はい、とりあえず飛行機が聞きたいのか、はい、船が聞きたいのかを A で選んで、
絵で出るんですか。
そう、アイコンで出るんですよ。
お
でその後にあのどこの空港を聞きたいんですかっていうだけで、
はい、
あの何にも知識なくっても聞けるようにってなってるのが R15 なので、
あそれは便利、
初心者さんもいいですね。じゃあ無線の知識がなくても、
そうですそうです、
それは分かりやすいですね、
はい、うん、でもあの上級者でもバリバリいいような機能がついているので、うん、初心者にも優しいけどもうマニアにも十分使いこなせるっていう
確かですね、2つの電波を同時に受信できる機能がついてるんですよね。2波同時受信っていう。
そうなんですよ。
これ便利ですよ。
しかもバラバラに、録音できるんで、片方は管制下のタワーっていう周波数をずっと聞き続けて、はい、もう1つは未知の電波も受けられるんで、ずっとスキャン回すとですね、そうすると楽しめるかななんて感じになります。
そうかもしれない、ね、片方でスキャンかけとく、そういつどこで誰が出てくるか分からないですもんね。それはいいかもしれないですね。
それでこう蓄積した受信の履歴が、ブルーインパルス の, この物語っていうので、私の大事な宝物っていう形で大事に大事にパソコンの中で保存してます。
じゃあ高岡さんのご自宅のパソコンにはその貴重な更新風景が録音が残ってる。
そうですね、実は家にはもう固定機の受信機もあるんですけど、やっぱり持ち歩けてアクティブに使えるっていうのが、やっぱり R15 の魅力かなと思って。
まあその本当にね、結構年に何回もねブルーインパルス結構全国のいろんなところで飛んでますもんね。
そうそう、で普通は普通に飛んでるっていうイメージがあるんですけど、飛ばない時の受信もやっぱり楽しいなと思いまして、飛ばないなりの理由がね、やっぱり受信しながら聞けるので、
そうか、何でもない一般の方は、あ、今日はなんか天気が悪くて飛ばないのかなぐらいの、
そうそう、
それだけで終わりですけどね。
来られてる方々は、やっぱり見てくれる方が集まっているんで、何としても飛びたいって言って、ギリギリまで調整するんですけど、最後にやむなく諦めるっていう、苦渋の決断を聞くっていうのもですね、なんかすごい感動ものでね、良かったです。
じゃあそうすると航空祭の会場で、今日はお天気が悪いんで残念ながらブルーインパルスは飛びませんっていうアナウンスが出るちょっと前にはもう高岡さん受信機持ってるから状況は分かっちゃってるん
です。そうですね、もうその頃にはもういいんだよ、ここまで頑張ってくれ
たから涙流すモードになって、そう、何あの人泣いてるんだろう、
何あの人一人で泣いてるよみたいな会場にね、
そうですね
何感動してんのか調べたいなそんな状態になるってことですね。じゃね、
そうですね、ボロボロ泣きながら聞いてました
それがちょっと面白いかもしれない。でもそういう楽しみ方から皆さんにはこういう無線の世界に入ってきてもらえるのにはとてもいいアイテムですね。
そうですね、こんなに無線って面白いんだ、通信って楽しいと思ってもらえたらいいかななんて思ってます。
はい、で、今日はね、結構私あともう一つその15の脇にちっちゃめのカラーのなんか受信機っていうのがあったじゃないですか、可愛らしいの、はい、あれでも聞けるんですか。
はい、あれも聞けます。あれは ICR6 って言って、ロングセラー、2010年からのロングセラーキーなんですけれども、
もうじゃあ15年以上
すごいですね。あの頃は携帯電話もパカパカ のガラケーしかなかったじゃそうそうそう、そんな時代のもので、操作性も、分かってる人が使うっていうイメージだったんで、お安くって可愛くっていいんですけれども、初心者さんには使い方が分かりにくいっていうのが多くて、
それでこの15が出たんですね。
そうですね、
なるほどね。そうなんだ、なんか小っちゃくて可愛らしくて色のカラーバリね、もあって可愛いなと思って、見てたんです
よ。胸のポケットとかにもね簡単に入って、持ち運びもすごく便利なような感じがします。
そうです、今回だって便利なんですけれども、録音機能がねやっぱパソコンで聞けないとか。
なるほど、
そうそうそう、パソコンで聞けるの大事、
確かにそうですね。いくらあれでもいっぱいになっちゃいますもんね、メモリとかね。
そうなんです、やっぱり R15 っていうのはありがたいなって思ってます。
それでこの新機種ということで発売になったということなんですね。
発売はまだかなり前なんですけれども、でもどんどんやっぱり楽しみ方が増えて、皆様方からも新しい周波数見つけたよとかですね、とんでもないご要望があったりとかですね、あとは今年は佐賀県に歓声が増えまして、そこがプリセットメモに入ってないんで新しく追加してほしいとかですね、いろんなご意見が来るんで、やっぱり受信ファンが増えると要望も増えるんだなと思って嬉しく思ってます、
ね、今パンフレット見てますとね、すごい本当今広域帯の広域のトランシーバーね、ハンディレシーバーって書いてあります。 かなりの周波数帯が、うん、
108から500メガですから広いですね、
うん、広いですよね、
う
ん
まあ、聞きたいところはほぼ ね、 ねカバーしてるような感じ で、
あの FM のラジオもプリセットされてまして、
はい、
なんかさっき関東でピッとしてるとトップに FM パロルンって出てきまして
ありがとうございます。
すごい、すごい、すごい FM パロルンが入ってました。
あ、嬉しいです ね、 ね、そうやってねラジオファンにはこれもあればラジオも FM ラジオも聞けるしっていう感じなんですね。
そうですね、なんかエアバンドだけじゃなく、うん、空いた時間にはラジオも楽しいんで、そんな感じのもうアクティブに使えるっていう感じになってます、
ね、じゃあお散歩に持ってこいって感じですかね。
そうですね、防災にも趣味にも何にでも使えるって感じなので、うん、これは便利なツールかなと思います。
はい、じゃあそんなね ICR15 熱い熱いお話をしていただきましたけど、なんかこれで言い残したことはないですか R15 で。
いや、もう今年は感動したとしか言いませんね
わかりました。それじゃですね、ちょっとステッカー挟んだ後にはちょっとあと関西万博とかあとは無線モールさんのねいろいろお話の方伺っていきたいと思います。
はい、
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、それでは今日はですね、アイコムフェアの方の会場から公開収録ということでねお送りさせていただいております。お相手は羽田さんと高岡さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半は ICR15 の熱い熱いブルーインパルスの、ね、お話を伺いましたが、後半は、はい、今日もね、こちらの会場の方いろいろ出展しております無線モールさん、はい、のお話を言ってみたいと思いますが、朝から無線モールさんもものすごい人気だったんですけど、
いや私も掘り出し物行きたかったんですけど、はい、仕事優先にしてたらあの乗り遅れまして、すごい人気かなと思います。
やっぱり掘り出し物探しはね、うん、朝一の会場からいないとダメですね。
そうですよね、あの特にねあの前の方に200円300円500円というカゴがありまして、
は
い、
シンプルですよね。
うん、え、これ200円でいいのとか
そうですね、もう全国のハムショップさんとかから集めた掘り出し物も含めていろいろ扱ってるんで、ただのジャンクとかじゃなくて、はいはいはい、本当に掘り出し物っていう感覚があるんで、あ
れもですもんね、
なんか宝探しみたいな感じですよね。
あ、いいですね。
ハンディ機のこうカバーみたいなやつ、
そうなんですよ、だから、うん、自分に合うのがあったら超ラッキーって感じで、そうそうそうそう
ね、
もうメーカーさんでは作っていないようなね、あの製品の、オプションとか何かがね、うんうんうん、手に入ったりして、しかも新品だったりすると嬉しいですよね。そうなんです
よ、よくあのショップさんから掘り出してきたなみたいな感じで
確かにね、だけどそういうのでね朝から皆さんがね人だかりになっておりまして、そしてさらにそのテーブルの上には可愛らしいなんかトランシーバーのあれは何だったの、キーホルダーだったのか。
あれですか、はい、あれはうちの、工場の偉いさん手作り品で、
はい、
っていうのがあのアイコムの工場って基本的にあの自動化がされてまして、ロボットが作ったりとかすごい自動化進んでるんですけども、でもその自動マウンターにあの部品のリールっていうんですよね、リール部品をかけると最後の方がどうしても使えなくて残ってしまいます、うん、
はい、
そういうのがたくさんあるのを捨てるのもったいないってこう蓄積していたやつをなんか配置して可愛らしいキーホルダーにしてるって感じで、
まあ、あ、なるほど、
なんか羽田さんコネクあのコレクションにしてるっていう、
コレクションして今日ね一つ持ってきました。
本当、
はい、
だ、
これ私あの本当に無線モールでポチりました。
私物です、はい、
うわこれすごいです ね、
ね、
これね、あのこれ HF トランシーバー50メガトランシーバー IC7610 の名盤が入ってます。
うわ、アイコムさんのだから部品でしょ。
部品、
そうですね、部品と名盤ですね。だから僕7610あの届きましたって言えるんですよね。
言えます
すごい、
そうです、
ね、すごいすごい。
これ部品だけ買っても結構ねいいお値段するような気がするんですけど、結構ねこの、キーホルダー安かったりするんですよ。
そうですか、
お買い得価格、
ね、そうですね。ただあの、まあ、物を捨てずに大事にするっていうのはいいかなと思うんですけど、うん、私もあの実はレジンの工作してて、はい、娘のビーズをもらって入れたりとかするんですけど、ビーズよりこっちの方が綺麗だなと思いますよね。
これ聞いた話だと、ね、和歌山アイコムのなんか偉い方が手作りをしてらっしゃるという。
そう、実はめちゃくちゃ偉い方が手作りで一度その作ってる顔を見に行きたいなと思いまして。
ぜひ見たい、
ぜひ見たい、見たい。
多分いろんなノウハウがあると思うんですよ。 その部品の混ぜ方とか、
そうです、ね、
配置の仕方とか、う
ん、で完成度も高いんで、うん、一度和歌山アイコムにゃんにゃさん の、うん、レジン工作教室とかでやってもらおうかな。
いいですね。
でもこれ同じのが2個とないんですよね、きっとね、手作りだから。
はい、たった一つずつっていう形で全部デザインが違うので、うん、これが面白いですよ ね、 ね。
でもこうやって自分で、そうですね、よく工作教室ありますけど、それやりたいですね、これね。
いや、私もレジン加工するけど、そんな上手になんかできへん
ね、これがねもう大人気で、まだもうちょっとだけ残ってるかな、どうかな、う
ん、ね、最近ねだんだん手が込んできて、ハート型になったりとか、
そうですね、
それから無線機の形のね、まあ、サイズになったりとか、
うん、なんかだんだんキュート路線になってんのかなと思ったら、そうそうそう、またガチなものが出てきたりとか、うん、ね、芸が増えたなみたいな感じで楽しんでますけど
あとはなんかトランシーバーの黒っぽいのがあったの、あれは何だったんだろう。
あ、 USB メモリーですかね。
それだ。
あ、今
あ、これ
あれもね、
これ USB なんだ。
はい、これがね、バッテリーパックを外す感覚で USB が出てくる、差し口が出てくるっていう感じ。実は私も全制覇してしまいました。
それも何種類もいろんなトランシーバーがあるんですか。
はい、706とかね、
あと IC2N だか 3N だか。
あ、そうそうそうそう、 2N、 2N、 はい、はいはい、2N が欲しくって買おうとしたんですけど、はい、でも他の子も買わないのはかわいそうすぎて、じゃあ全部うちの子になりみたいな感じで
集める楽しさが。
そう、ね、昔からアイコムさんって言うと、USB メモリーは結構アイコムって書いたやつがね、
そうなんです
けど、ノベリティでありましたけどね、
でもね、ここまで精密にしてるのは、うん、すごいなと思いまして、うん、実は会社のショールームに行って並べて写真撮ってみたんですけど、
いいかもしれない、
すんごい再現されててびっくりしました、
ね、うん、これは結構いいですね、
うん、これは使えないですね、もったいなくって、
うん、確かにそうですね、
はい、
使えない、飾っとく感じ、う
ん、でも懐かしい無線機としてコレクションしたいななんて感じですか ね、うん、ね、
これ無線モールのオリジナル商品なんですか。
そうなんですよ。
じゃあどなたかが作ったんだ、うん、あ、すごいな、ね、
でも無線モールさんっていろんな、そういうオリジナルのものっていろんなものを、うん、なんか作ってらっしゃいますよね。
そうですね、いろんなユニークなもの、要はメーカーとしては出さないけれども皆さんが欲しがるものを、うん、じゃあ独自で作っちゃえみたいな感じで、は
い、いいですね。
だから例えば今日会場にあるのが、
あれあれ、
そうそう、あれあれ
大丈夫じゃ、あれじゃ分かんない、うん、
あれ IC7300 マーク2っていうのが新製品出たんですけど、はい、やっぱ706マーク2、あ、7300マーク2の特徴が外部ディスプレイに出せるっていうので、うんうんうん、普通だったらパソコンのディスプレイとかありもの使うよっていうイメージになるんですけど、はいはいはいはい、なんと無線モールぴったりサイズのなんかディスプレイを探してきまして、
う
ん、
あれ見ました、すごくいいですね。
そう、
7300の横幅にぴったりあったディスプレイを、サイズね、さっき測らせてもらいました。横が23センチぐらい、高さが多分 16.5 センチぐらい、あれ10インチサイズなんですかね。
そうですね、10インチ、うん、で最近のモバイルディスクプレイとか大型化するのが多くて、はい、で小さいのはもうモデルが古い感じでベゼルが分厚かったりとかするんですけど、 あれベゼル細いですし、
うん、
で輝度もよくってすごい綺麗に見えるので、あれはいいなと思いました。
で、横に HDMI と USB の端子もあるんですよね。
そうですね、だからモバイルとして使うのもいけるし、無線でも使えるしっていうんで、1月2026年1月末頃入荷予定って書いてあるので、私もちょっと予約をしておこうかなとかは思ってます、う
ん、7300マーク2を買った方はあれも絶対いいですね。
あれはいいですね、
うん、
ジャストサイズっての嬉しいですね、
確かにそう思いました、う
ん、どうしても外部出力と大きなモニターに映す方も多いんですけど、うん、でも7300クラスになるとやっぱりそんな広いところに置いてない方も多いので、
うん、ちょっとなんそれでジャストサイズですから、
そうですね、
なんかいい感じですね、
うん、あれはいいなと思いました、
うん、ね、あともう一つは最近これ、まあ、持ち出すにはちょっと重いけどでも持ち出して使いたいという方のなんかなんて言ったらいいの、こう あのかプロテクターがなってる。
あ、そうです
よね、はいはい、
そうそう
無線機のある傷から落下した時の傷つきとかから防止するプロテクターなのかな、はい、シールドって言い方もしますけど ね、
私も70があちこち持ち歩くんですけど、でもあの旅行カバンの中に突っ込む時にヒヤヒヤで
ちょっとつまみとかね、
はい、そうそうそうだからものすごくぐるぐる巻くんですけど、あれなら入れてスコーンと縦に入れたらいいかななんて思いながら見てました、
ね、そういったものも売ってた。そういうのは全部無線モールさんのそういった方からいろんなのが出てるってことですね。
そうですね、無線モールとして出してるのもあれば、あの加盟されてるショップさんが独自に出してるグッズもたくさんありますので、はいはい、結構いろんなショップさんいいの出されてるので、まあ、無線モールのサイトを見て、あの独自でそれぞれ作ってらっしゃるやつ、うん、ああいうのを探すのもいいかななんて思ってます。
いや、ぜひね、いろんなものが掘り出し物があるかもしれないんで、皆様にはそれを覗いていただいてね、
宝探しということで、
ね、宝そうそうそうそうぜひね探していただきたいと思います。まあ本当にね、そういったことで今ちらっと話にもあった、IC7300M2 も発売になりましたしね、
う
ん、
そうですね、あれはいいですよね。
いいですね、
ね、はい、いいですよね。
7300でもう一つここが欲しいと思ってた機能とか、うん、端子とかが全部揃った感じでね、うん、
外部出力系がものすごいいいのと、かゆいとこに手が届くなっていうのと、やっぱり CW デコード機能、これが最高。
輪ゴムもしっかりデコードしてるんでね、そうそうそう、すごくいいですよあれ。
やっぱり私も CW やってたんですけど、しばらく間が空いて、と思うときにあの助けがあれば、あのコンテストも応答しやすくなって、これはちょっと積極的に CW もう一回やってみようって気になりますね。
うんですね、そんなね新製品が出たアイコムさんということで、今日はこのアイコムフェア in 東京両国からお送りをさせていただきました。高岡さん、今日も本当ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
また高岡さんにはブルーインパルスの物語を、うん、
また涙を流したお話を
聞
かせていただければなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
76.2 FM Paloon。 はい、ということでね、お送りしてまいりましたビームアンテナですが、今日はもうね音楽も挟まずたっぷりトークだけの30分ということでね、お送りさせていただきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、いろんな新機種出ておりますということでね、今日はアイコムさんの他にはこのアイコムフェアはコメートさんとかね、第一電波さんなんかも出ております。ちょっとねインタビュー取らせていただいたので、後日ねこちらの方はまたね、こちらのビームアンテナの方で放送させていただこうかと思っております。さあ本当にね、皆さん寒くなってまいりました。ちょっとね移動運用行こうかななんていう方もね、体温かくしてね行ってくださいね。はい、いろんなまだね地方ではコンテストもあったりなんかもしますからね、ぜひ暖かくしてお出かけになってみてください。さあ、そんなビームアンテナね、今日いろいろ私もアイコムフェアの方でお話しさせていただいたんですが、はい、番組あるっていうの初めて知りましたというお客様にもねお声掛けいただきました。ぜひねこれを機会に皆様、このビームアンテナ、そしてその他にもパルルンいろんな無線番組やってますのでね、お付き合いいただいて聞いていただけたらななんて思っております。そして番組の方では皆様からのご意見やご要望、いろいろねメールなんかもお待ちしております。メールの宛先は fm762@fmpallun.co.jp、 FM パルルンのね、ビームアンテナ、そしてその他のいろんな番組でもね番組名で書いてメールの方送っていただければね、読まさせていただきますのでよろしくお願いします。ということで今日もねそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。また来週も頑張って放送してきますので皆さん聞いてくださいね。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。